魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。2月前半は久留米市議会をテーマに、市議会それから市議会議員さんにまつわるお話を2回にわたってお送りしていきます。ゲストはこの方です。
はい、久留米市議会議会広報委員長の相田浩一郎です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
相田さん、今日のテーマはですね、市議会の役割ということになっております。で、市議会というのは選挙で選ばれたまず市長、それから同じく選挙で選ばれた市議会議員の皆さん方が話し合って、市政を運営するというところなんですが、まあこれは皆さんここまではまあまあご存知かと思うんですけど、深くはですね知ってるようでなかなか知らない部分もあるんじゃないかなということで、今日は具体的にはどんなことをなさっているのかなということでお話をお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、本当におっしゃる通り知ってるようで知らないというのが、まあ、市議会の現状じゃないかと思います。
はい、
まずですね、まず固い話からちょっとさせていただきますと、法律上市議会の役割というのは地方自治法の96条という条文で定められていまして、はい、まあ、その中でも特にメインになるのが条例の制定改配、それから市の予算を議決することになります。
ああ、条例と予算と。
そうですね、
はい、
で平たく言えばですね、まあ、久留米市の中で通用するルールを作ること、それが条例の制定改配ということになりまして、皆様からお預かりした市の税金、それから国からの交付金の使い道を決めていくこと、これが予算の議決をすることという内容になります。具体的にはですね、市長が議案を提案してそれを議会で審議をするというふうな流れになりますね。
市議会ということですよね。年に何回か開かれておりますけれども、テレビの中継なんかで見てますとですね、国会なんかはねちょっとエキサイトしたりね、総理とか言ってですね、されてますけど、あんなところまではないですよね。
そうですね。まあ、実際ですね、インターネット等でも配信しているんですけれども、はい、まあ、そこまではならないんですが、ちょっとこれはですね、今市議会でも一問一答形式を実現しようというところに、うんうん、そういう流れになっておりまして、まあ、一問一答というのはもう本当に国会みたいに市長と議員がケンケンガクガクやるようなですね、はいはいはい、まあ、そういった流れを導入しようかというふうな話も出ておりますけれども、うん、現状はですね、あそこまではならないかなという感じですね。それでですね、まあ、条例の制定改配や予算というのは、まあ、それこそやっぱり市の行政すべての活動に必要になってくるので、はい、まあ、審議の内容がとても広い分野にわたるんですね。
あ、そうですよね。
その多岐にわたる分野の中でですね、まあ、その全てを議員全員で議論すると、まあ、議員36人おりますので、うんうん、まあ、非効率になってくるので、うん、分野ごとに委員会というものを設けまして、そこで大まかに議論して詰めたものを改めて本会議という議員全員が参加する会合で決議するというのが、大まかな議会の仕組みになってきますね。ですね、
各委員会に分けてそこで審議をして、それをまた、本会議に戻すという、な、僕らもよく聞きますね、役所にいますからね。その中でですね、相田さん、相田議員さん広報委員長ということなんですけど、久留米市議会にはそういった委員会ってどれぐらいありますか？
そうですね、委員会の数は4つございます。それで先ほどお話しいただいた通り、私は広報委員長というものを務めておるんですけれども、広報委員会はまあちょっと特殊な委員会であるんですけれども、まあ、委員会は大きく常任委員会というものと特別委員会というものの2つに分かれています。常任委員会というのは、まあ、その名前の通りですけど、常に設置されている委員会になります。これ4つあるんですけれども、主に 役所の内部的なマネジメント、これを所管する総務常任委員会。
総務常任委員会、はい、あ、私実は総務常任委員会によく出てます。
そうですよね、はい、それから私ここに入っておるんですけれども、はい、公共施設や河川道路の整備管理を所管する建設常任委員会。
建設ね、はい、はい、
それから、教育や医療介護福祉を所管する教育民生常任委員会。
あ、ここ幅広いですね。
そうですね、
教育と福祉、
まあ、そうですね、他の市ではですね、まあ、分け方いろいろあるんですけれども、久留米市では教育とその医療介護福祉を一緒に合わせて、ね、はい、教育民生常任委員会というものを構成しています、はい、それから、4つ目が、商工業とか農業の振興、それから、まあ、水道なんかですね、うん、公営企業を所管する、経済常任委員会、この4つがあります。この市議会議員はですね、必ずこのうち1つの常任委員会に所属するというふうな、形になっております。
あのさっきお話しあったように相田議員さんは建設常任委員でもいらっしゃいますよね。
はい、そうです、はい、
で別に今度は特別委員会というのがあるんですよね。
はい、特別委員会というのはですね、まあ、特定の時期に、まあ、徹底した審議が必要な場合に、まあ、その時、まあ、次元的に設けられる委員会でございます、はい、例えばですね、まあ、予算委員会とか決算委員会というのは名前の通り分かりやすいと思うんですけども、うん、まあ、予算とか決算を審議する委員会ですね、まあ、それから議会改革が必要だという流れに今全国的になってますけども、うん、はい、その議会改革を徹底して進めるための議会制度調査特別委員会などが設置をされています、はい、うん、まあ、先ほどちょっとお話しさせていただきましたけれども、議会広報委員会というのもありまして、ここがちょっと特殊なんですけれども、まあ、市議会には会派という議員のグループがありまして、そこから1名ずつ出しまして、まあ、計4名で、まあ、広報委員会は市議会だよりの編集を中心に議会の広報活動を担っている委員会であります。
なるほど、なるほど、審議と別に議会の広報をされるのが広報委員会だということですよね。
そうですね、
はい、ところでですね、去年からずっとコロナウイルスが蔓延しているわけですが、議会でも新型コロナウイルスの影響とかありましたですか？
そうですね、まあ、ちょうど先ほどお話ししたですね、議会制度調査特別委員会というところで、うん、まあ、今年の1月に、まあ、具体的に発足を始めたんですけども、まあ、議会災害対応マニュアルというのを制定する動きがあっておりましたので、うんうん、まあ、この災害対応マニュアルというのは、まあ、事前ではですね、地震とか水害とかそういったものを念頭に、制定していたんですけれども、まあ、明らかにこのコロナウイルスの蔓延というのも災害だろうというところで、はいはい、まあ、その災害に準じた準備が必要であろうというところで、久留米に感染者が出る前のですね、1月の末からですね、うん、災害対策という視点から、うん、コロナ対策について動き始めました。
早いですよね。
そうですね、はいはい、まあ、全国の自治体の中でも割と早い、うん、自治体議会の中でも早い、対応の開始だったかなというふうに思っております、
うんうん、なるほどね。じゃあそういった活動も含めて議会がこういう活動をしてますよっていうのを、さっき同じで出ました議会だより、これで、お知らせをされておられる、まあ、広報委員会でですね。で、市議会であり年4回お出しになってらっしゃると思うんですけど、今度の号が、記念すべき200号というふうにお聞きしております。
はい、そうなんです。実はですね、昨年の夏、まあ、8月に皆様のところにお配りした第198号からですね、まあ、大幅にリニューアルをしまして、ですね、もうとても読みやすくなったという評判をいただいているんですけれども、うん、今までのその議会広報というのが、まあ、なかなかその若い人たち、若い方々に読んでいただけてなかったという反省からですね、まあ、より広い世代、若い人から、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの高齢者にまたるまでですね、広い方に読んでいただきたいということで、まあ、そういった観点から手に取っていただきやすいような形でですね、大幅にリニューアルをしたんですけれども、200号はですね、より皆様の関心を向けてもらえるようにですね、もう手元に届いてるかなと思いますけども、うん、まあ、紙面を大幅に増やしてですね、まあ、表紙はですね、ソフトバンクホークスの牧原選手が久留米出身で、いらっしゃるのでですね、
面白いですね。
そうですね、で議長との対談という形で、はい、特集記事組ませていただいて、まあ、他にもいろいろ特集記事を組んでですね、まあ、それを一つに絞るんじゃなくて、まあ、幅広い特集を組むことで、 多くの皆さんに読んでいただきたいなというふうな形で編集を進めてきました。
はい、なかなかちょっと楽しみですね。私拝見してませんけど、ぜひ家に帰ったら読んでみたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
本日は興味深いお話をありがとうございました。市議会はどなたでも傍聴ができます。その際はマスクの着用、手とか指の消毒、検温などをお願いしています。ただ現状はですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために傍聴はお控えいただくようにお願いしている分もございます。次回は市議会議員の活動をテーマに引き続きお話をお伺いしていきます。相田さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。